今日は受難節の最後の手術礼拝になります。で、修法の中に、修法にも受難節の第6手術礼拝、その下に白の手術受難週というふうに記載がございます。で、この受難節という、いわゆるレントとか四旬節とか言われていますけれども、肺の水曜日から始まって日曜日を除く40日間、本日は受難節の最後の手術礼拝、白の手術を皆さんと一緒に迎えました。主が受難を受けられる最初の日、人々は転ばに乗ったイエス様のエルサレム入場を、白の葉を掲げてホサナホサナ、そのようにイエス様をお迎えした。で、このホサナっていう言葉はヘブライ語で、主を救いたまえ、どうかお救いください、そういう翻訳になるということだそうです。だからイエス様を見て人々は主を救いたまえ、そうやってエルサレム入場するイエス様をお迎えした、そのことを記念する手術礼拝になります。今週はその意味で主イエス様の十字架の受難を覚えながら、一歩一歩また日々皆さんと一緒に歩んでいきたいなというふうに願っています。イエス様が十字架におかかりになり、そして昼頃から空模様はだんだんと暗くなり、3時頃主イエス様は十字架の上でエロイエロイラマサバクタニと大声で叫ばれた、このように記録がございます。で、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味だと、これも親切に聖書には記載がございます。40節以下で婦人たちが大勢いたとあるように、この十字架の主の御言葉を 主が十字架の上で叫ばれたその主の言葉を聞いた多くの人々は、どう思ったか、婦人たちだけで本当に多くの大勢の人が十字架を囲んでいました。おそらくその中で弟子たちも含めて、ああ旧約聖書が予言していたメシアではないなこの人はと、そのように受け止めたに違いないわけであり、弟子たちも主が十字架につけられるそのことが分かったらさーっと引くように四散して離れていってしまった。婦人たちも遠くからその様子を見ることしかできなかった。おそらくこのイエス様こそが新しいイスラエルの王になるに違いないと思っていた人ほど、この十字架から遠く離れていったに違いないのであり、多くの人々が求めていたのはローマ帝国の支配からユダヤを解放し、そしてこの国を再建する権威と力ある王の到来を熱望していたからであります。で、このことは今のイスラエルのネタニヤフ首相の様子を見ているとそうなんだろうなというふうに思い巡らせることができます。もう殲滅主義ですよね。徹底的にやる力あるもの、おそらくイスラエルの王になりたいという思いが彼の心の中にチラチラしてるんではないかなというふうに思ったりするんです。彼らはまだユダヤ人の人たちはまだ旧約聖書の世界の中に生きてますから、自分が王になるということは自分が救い主になるということもあり得るっていう、そういう理解もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。思い巡らせば、主イエスがエルサレム入場した際、周囲の人々は熱狂的にイエス様をホサナホサナと迎え入れました。それは主イエスの御業に不思議な力が働くのをこれまで見たり聞いたり、そして先ほどの弟子たちと同じように勝手に期待してしまったイエス様、この世の王としてのその力をこの方は見せてくれるに違いない、 死者をよみがえらせるまでした。そのイエス様はその不思議な力を持ってイスラエルの王になるに違いないと勝手に期待していたからである。だから弟子たちは、あなたがこの国の王になるとき、私は右に、私を左にと喧嘩を始めていたということを、私たちは福音書を読むと思い浮かべることができるわけです。しかしその主イエスは十字架の上にかけられ、今や力もなく無残に もうそのように力なく十字架にかけられている。そこにはイスラエルの王、ユダヤの王としての威厳や風格は全くもって微塵すら見られないわけであり、しかも主自身が、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、エロイエロイラバサバクタニと嘆き叫んでいる、その様子を見て、誰もが、ああこの人はメシアではなかった、イスラエルの王の器ではなかったとしたわけであります。主の十字架は誰もが期待外れで、そしてつまずきのもとになりました。それにもかかわらず、マルコによる福音書は、主イエスが日頃話していたアラム語のままこの叫びを記録し、そして後世に伝えたのにはやはり意味があるということなんですね。十字架の主を見てつまずき、期待していたのに裏切られた、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのかとさえ自分の命を請うている哀れなイエスの姿、しかしそこに意味があるということなんですね。つまりこの言葉は、イエス様が自分の命の救うため、救ってもらうための嘆きの言葉ではないということなんです。これは後になってわかるんです。その時誰もそんなふうに思っている人はいませんでした。この言葉は詩編の22編2節で、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、嘆きも言葉も聞いてくださらないのかとの聖書の御言葉であるということに後になって気がついたからです。それゆえイエス様は十字架の上でもなお詩編22編をそらんじて言葉に出していたということなんです。詩編22編6節で、助けを求めてあなたは叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない、そのように詩編には記録され、記されていることで、神様に対する絶大な信頼をイエス様はその十字架の上で、その御言葉を繰り返して読みながら、その信仰を、その神様に対する絶大なる信仰を告白していたことに気づかされるわけであり、つまりイエス様の十字架のエロイエロイレマサバクタニというその言葉は悲嘆の言葉ではなく、神様に対する揺るぎない信仰の御言葉であった。詩編22編の7節8節、私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振るとあります。まさに、イエス様は苦しみの中で神様に祈る人の気持ちや思いが、その詩編を朗読する、そらんじて言葉にすることによって、その思いを、その心を同じくしているのではないかと、そのように思われるのであります。最も深い苦しみは、周囲に苦しめる人たちがいて、ひどいことをするということではありません。人の最も深い苦しみは、神様から見捨てられるという孤独感であります。しかし詩編22編をちゃんと読むと、そうじゃなくて、裏切られたことはないのだ、あなたに期待してと、ですので苦しみが延々と続く、祈っても事態は全く改善されない、その中では神の存在さえも神の愛もわからなくなる、見捨てられる孤独に苛まれる、 ということ。それが私たちの中で心の中にある時っていうのは本当に人生のどん底だろうと思います。どこにも救いがない、希望もないという苦しみの中に捨て置かれる。しかしイエス様はそのことを表したのではなくて、そのことを感じる一人一人の心を受け止めながら、主は十字架にかかり、詩編22編の御言葉を語って、主は裏切る方ではないのだと、そのように告白をしているということになり、主イエスは十字架の苦しみを受けられることで、多くの人の苦しみ、多くの人のその罪を背負いながら十字架におかかりになられた。詩編22編の御言葉、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかと、神様への信頼を最後に、そのような神様は裏切ることはない、最大限告白して、その詩編22編の言葉で告白をしていたのであります。しかしこれを聞いていた人々は35節以下、空エリアを呼んでいるというものがいた、ある者が走りより海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待てエリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながら、イエスに飲ませようとした、という言葉が最後まで続いています。この水ぶどう酒というのは、鎮痛剤として当時用いられていたというふうに言われています。つまり、十字架刑というのは痛みの極地の中で最後死を迎えるという極刑なんです。ですので、本来はその痛みを取り除くということはしちゃいけないんですよね。でもイエス様のためにその痛みを緩和させていただく、緩和してもらいたいと願う者がそれを足の棒につけて差し向けた。けれどもイエス様はそれを受け取らなかったということは、全ての人の心の痛みを一身に引き受ける必要があったからなんです。主イエスは37節以下、しかし大声を出して最後息を引き取られた。これは絶望の言葉で終わったのではなくて、おそらくこの詩編22編を朗読しながら、祈りながら、そして最後に主に委ねる、そのような中でその命を引き取られたのであります。すると神殿の垂れ幕は上から下まで真っ二つに裂けたと記録されています。通常人間が神殿の垂れ幕を破るには上から吊られていますから、下から力でね、二人でビーッと引っ張れば下から上には引き裂かれるんですけど、引き裂くことはできるんですけど、上からということの中に、そこに神の力が働いている、神の御心の実現がそこに起こった、そして神と人との間を裂く、その天幕はもう必要ないのだ、それは主イエスキリストが十字架におかかりになったからだ、そのことを表す象徴の出来事であったということであります。百人隊長はイエスの方を向いて、本当にこの人は神の子だったと告白をしています。つまりこの人はイエスキリストの神様の信仰をおそらく持ってはいなかっただろうと思います。しかしイエス様のことはずっと伝え聞いていたし、ローマの百人隊長として、知っておく必要がありますので、情報は持っていただろうと思います。そしてその教えにもおそらく聞いていただろう、その奇跡を行ったということも聞いていただろう。でそして最後に十字架にかかって勝った時に、本当にこの人は神の子だったと、これは心からポロッと出た本当に素直な言葉の告白だったんだろうなというふうに読むことができるわけであります。主イエスのエロイエロイラマサバクタニは、神様から見捨てられたとの弱音や不信ではなく、自分は神様にのみ救い出されるという絶大なる信頼と信仰のゆえに、主は十字架の死後3日目の朝 永遠の命に復活され、神様は完全なる救いとご栄光を表されました。それが来週のイースターの出来事。私たちは日頃、私は神様から見捨てられているのではないかという不信の思いや、なぜ今自分はこのような惨めな状態に置かれるのかと嘆き叫びたくなる時があります。本来私たちは見捨てられても仕方がない小さきもの、欠けのあるもの、また未熟なものであります。そして神様から普段離れた人生を生きてしまっています。私たちの心で自分の考えること、語っていること、行っていることの大部分は人の目には見えないわけであります。もし彼に自分の心にある全てが暴かれたとしたらどうでしょうか。私もなんか偉そうなことを語ってますけど、おそらく自分、私の心の中を人が覗いたら、ああこんなもんか牧師でもっていうふうに、思うかもしれません。そのような自分を誰が愛してくれるのか、誰が救い出してくれるのか。むしろ愛想を尽かし軽蔑し、価値のないものと見捨てるのではないでしょうか。ましてや聖なる神様が私たちの全てを知っているとするならば、私たちが見捨てられたとしても、裁かれて滅ぼされたとしても、それは自分の心の闇に神様の報いがあってそうなるのだと当然というふうに受け止めることもできるのであり、しかし神様は私たちを見捨てない。私たちのすべてをご存知の上で、この世がどれだけ罪深く汚れていても、この世を愛されるのが神様だからです。だから神様は私たちをそれゆえに愛し、それでも許し、それでもすべての人を受け入れられて十字架にお掛かりになりました。それゆえ主イエスは裁かれなくてはならない。この世の罪、あらゆる罪、私たちの心の暗闇、それをすべて背負って、その痛みを持ちながら私たちの身代わりとして十字架にお掛かりになることで、私たちをその罪から、心の暗闇から救い出されたのであります。私たちの心、いろいろもうそういう黒いものは、もやもやしたものが溜まってくると重くなってくるんですね。重くなってくると、なかなか神様を信じられなくなる。聖書の御言葉を聞くことができなくなる。そうするとだんだん教会から遠く離れていく、聖書から遠く離れていく、祈りから遠く離れてしまう。それはサタンが猛烈に働いてそうしてるんです。悪魔が。だから私たちは本当に神様の御言葉に聞いて、心から悔い改めて、そして日々を御言葉によって歩まないとすぐそうなっちゃうんですね、不思議なことに。でそうなってしまった、サタンに心を奪われて自分の心を売り渡してしまった、そしたらその命はどうやって取り戻されるかって言ったら、何がしからの代償を支払わなければサタンからと神様は取り戻すことができない、ですよね。この世の価値観というのもそうです。大切なものは、私たちは貴重なものがある。その貴重なものをもう誰かに売り渡したとする。でも後になって、でももう一回あれはやっぱり自分のものとして手に入れたいと思ったら、おそらく手放した以上の金額を積まなければ取り戻すことはできないですよね。神様はだから私たちの心がサタンに売られてしまった、それを取り戻すために主イエスキリ、ご自分の御子主イエスキリストをその代価として支払われたということ。だから私たちは十字架によって神様にのもとに取り戻される、それが贖いなんだということなんですね。イザヤ書の50章、先ほど使者の方に読んでいただきました。6節7節に、打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた、 顔を隠さずにあざきりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから私はそれをあざきりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が貶められることはない。このイザヤ予言はイエス・キリストの受難において実現しているわけです。神様は一人子を十字架で裁くことによって私たちを取り戻すための愛の御手を伸ばされたということなのです。十字架を通して神様は私たちに愛の御手を差し伸べておられる。私たちはその差し伸べられた神の御手をしっかりと握り返す。そのことによって、罪からまた心の暗闇からまた辺境の地に見せられてしまったと思うような人たちも取り戻される。神様の愛を受け止めることができる。そこに、本当の喜びがあるんです。取り戻される喜び、神によって今を許される喜び、神によって今を生かされる喜び、その日々に取り戻されるわけであります。神様は人を愛し受け止めておられる。そのことに気づけば耐え忍ぶ勇気と希望の力が与えられます。それゆえローマの百人隊長と同様に本当にこの人は神の子だと私たちも告白をし、神様の愛の御業、主の十字架による命の贖いと救いに預かり、復活に示された永遠の命に至る神の国の約束が私たちの唯一の希望なのだと、神様の救いの御手につながり、主にあって今を生かされ、この受難週を主の十字架とともに、一緒に歩んでいきたいなと願っているわけであります。最後の47節で、その十字架の主を遠くからマグダラのマリアとヨセフの母マリアとは眺めていた。そしてその後墓に納められていた。その様子をずっと遠くから見つめていた。私たちも十字架の主をずっと見つめ続けてこの1週間を歩んでまいりたいのであります。今週の木曜日、受難週祈祷会、受難の聖書の物語を一緒に皆さんと素読をして、そしてお祈りをして、主の復活ハレルヤと次の日曜日、イースターの日に皆さんとお会いしたいというわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは今日このようにマルコによる福音書の15章を通して主イエスキリストの十字架の深い意味を思い巡らすことができ心からありがとうございます。その十字架によって私たちは神様のものとして取り戻される、そのことを心に受け止めることができましたことありがとうございます。どうぞ神様、私たち一人一人の心を取り受け止めてくださり、そして私たちの主の十字架に心を向ける、そのことを通してもう一度私たちを取り戻してくださいますように、主に立ち返ることができますように、神様の愛に新しい一週間を一緒に歩んでいくことができますように、この受難週を主が共に歩んでくださって次の日曜日皆さんと一緒にもう一度お招きくださいますように、神様のご栄光を表すことができますように、そのためにお一人お一人の心と体の健康を御手によって裂いていただき、恵みと祝福を注いでくださいますように、背後にあるご家庭ご家族の上にもあなたの帰り身が豊かにありますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。